中村節子君、はい、
では協議会である程度話が詰まってきたところで、そういう説明会を開くことを約束はできないがという、約束していただくという感じでよろしいでしょうか。
広瀬市長、
これは協議会に入っているメンバーすべてにおいて同じ答えになりますから、お約束ができると思います。
中村節子君。
はい、約束していただきありがとうございます。安心しました。少しそうですね、ですね、確認しておきたいことがあるんですが、協議会で合意をしていく、協議会で、調整していく、ある程度の合意を、考えを、まとめていくというふうにおっしゃっているんですが、そこでこの計画には下野市は賛成できない、この計画から抜けたい、一抜けたっていうようなことは、3つのそれぞれが全員、3つが全員賛成しなくてもいいんではないかと思うんですが、そういうふうに下野市が抜けるということも、可能性としてはあるかどうか伺いたいと思います。
広瀬市長。
非常に本会議の中で、家庭の話っていうのは、これはしづらいもんですから、家庭の部分はないことでお話をしますと、要は実際問題になぜ必要であるかっていうところから始まって、南間ダム建設に入ってきておりますから、その中で、すべての各自治体において置かれている状況が同じであること、そして冒頭にもご説明しましたが、県との協議によって、地下水 100% ではなくて、漂流水とのリスク分担を考えていこう、これはすべての協議会のメンバーが同じ考えでいます。ですから、この中で当然ながら納得ができる形の部分へ話っていうのは持っていかなければ、当然ながら我々もうんとは言いませんし、そういった形にしっかりとなっていくというふうに考えています。
ちょっと待ってください。先ほどの答弁で、経済建設部長より訂正の申し出がありますので許可します。経済建設部長、はい、
先ほど石橋4号井戸のですね、数値をですね、私12.8と申し上げたんですけれども、 12.1 の誤りですので訂正させていただきます。
再質問許可します、はい、中村、は
い、ちょっとまた3つの市長で、栃木市と壬生町と下野市で、合意形成をしていくからことであるっていうことをおっしゃったんですが、一つ確認をしておきたいことがあります。県から下野市、壬生町、下野市がダムの水を買うことについては、これは県が決めることではなく、それぞれの自治体がちゃんと決めていくという、それぞれが決めることであるっていうことは、それは正しいことでいいでしょうか。それは正しいですよね。
はい、それらの決定に関しましてはですね、協議会の中で合意形成を、形成するということでございますので、今のところ各自治体でおのおのが判断をするということはちょっと考えられないのかなとは思います。この問題に関しましては、各市長、県南地域の課題として取り上げてございますので、独自に判断するという前提は今のところは考えてございません。
中村節子君、
はい、ちょっと私の言い方が悪かったかもしれないんですが、県が買えと言って強制的に買わせるものではなく、その協議会でそれぞれの市長が、市長っていうのは、栃木市、下野市、壬生町がちゃんと判断をして買うぞっていうふうになるっていうことで、買うとか買わないとか、そういうのをこちら側が決めるということで正しいですよね。
総合政策部長。
はい、協議会の訴訟事務は広域的水道整備関整備に関することとなってございますので、まさに協議会が決めることになります。
中村節子君。
はい。ですね、広報などを読み、広報の今年2月の広報などを読みますと、市では県から水道水を買う権利だけ確保するということを匂わせていると思います。そして地下水 100% は当分続けるというように言っているように思われます。ここで一つ確認します。県から買う権利を、県から水道水を買う権利を得ることで、ダムの水を使わない。権利は確保しておくけれども、ダムの水は使いませんよ、水道水 100% を維持しますよっていう場合と、買う権利を得て、ダムの水も使う、この場合の県へ支払う負担金は同じかどうか伺います。
総務政策部長。
はい、今のところ、水利権のみを取得するかどうかについても、全く議論はされてございませんけれども、まあ、県が導水施設、取水場、もうすべて整備するものですから、取水権のみを得る場合でも、取水権のみ以外に、漂流水を導入する場合でも、負担する額は同じではないかと考えております。
中村節子君。
この権利だけ買っとけばいいっていうふうに、おっしゃる方の中に、そのお金は、ダムの水を使う場合と使わない場合どうで違うんじゃないかと思われている方がいらっしゃるような気がしましたので、ちょっと確認させていただきました。それでは、ですね。では亜硝酸態窒素、亜硝酸態窒素の、対策推進計画のことについて伺ったんですけれども、あまり乗り気ではないような感じがしました。県の行っている、特別栽培農産物、リンクティーを利用して推進していくこともその一つだというふうにおっしゃっていると思うんですが、それではちょっと弱いのじゃないかと思いました。リンクティーは先ほど市長がおっしゃったように、節減対象農薬と化学肥料を、今使っている量の半分以下に減らすというものです。で、27年度と28年度と29年度の決算付属資料をちょっと見てみました。市内でリンクティーに取り組んだ方は、27年度3人、28年度3人、29年度2人となっています。これだけで、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素の地下水への影響をどれだけ抑えられるのか、しかも観光栽培の半分で果たして十分なのか、もっと多くの方に化学肥料と地下水の関係を知らせて、過剰な化学肥料の使用を抑えていくべきじゃないかと思うんですが、そこらへん、知らせる努力というのはされているのかどうか、伺いたいと思います。
産業振興部長。
はい、ただいまリンクティーの実績のお話が出たところでございます。答弁の中にもありましたが、環境保全型農業の種類としては、他に土壌診断、あるいは有機農業といった手法が出てくるかと思いますが、これは農業サイトとしましてはですね、作物の収穫量や品質を維持しうる、施肥体系の確立というところが、地下水汚染防止の中でも大事なことかなと思います。なかなか地下水の汚染に対して、またこの生産する側の農業者たちの方の営農の形もあるかと思います。この知らしめ方としましてはですね、本市においては JA 宇都宮、JA 大山ありますので、一つにはその補助金のあり方ということでですね、各農家にですね、年度当初に補助の内容としてのお知らせをかけているような状況でございます。
中村節子君。
下野市にとって地下水は宝だと思います。その宝に対して、JA 任せのようにちょっと今聞こえたんですが、ちょっと声が小さくて聞こえない部分もあったんですが、もっと積極的に、まあ、生産者さんの事情もあると思いますが、もう少し、因果関係ですか、その地下水の汚染とその過剰な施肥についてちょっと知らせていく努力が必要だと思いますが、市として何かやるそういう方向で説明会などをやっていくような方向にならないかどうか伺いたいと思います。
産業振興部長。
はい、その知らしめ方の積極性の話になるかと思いますが、先ほどお話ししましたように、この制度のあり方をですね、元農家の方に知っていただくということになるかと思いますので、その年の当初にお知らせする中でですね、その環境保全というところを謳った形でですね、取り組みについての積極的参加をお願いするような方向はできるかと思います。
中村節子君。
はい、ぜひ農家の方 の理解を得ていってほしいと思います。それから通告書で家畜の排泄物は家畜排泄物法により規制されているから、いいんじゃないかと書いたんですが、すでに他の自治体で作られた対策推進計画を読んでみますと、やるべきこととして、家畜排泄物法の遵守および点検シート等による自己チェック、行政による現地調査、指導などが書かれています。このようなことは、下野市で行われているのかどうか伺いたいと思います。
産業振興部長。
はい、この環境汚染、水質の汚染に関するですね、家畜の部分でございますが、いわゆる堆肥者等がありまして、いわゆる地面に何も置いてない、のぞみではいけませんよと、地下浸透しないような方向性とかですね、そういったさまざまな手当をしてくださいということで、なっております。これを基本的に巡回して全部確認しているかということでは市の方としては現在行っておりませんが、当然家畜の中の協議会等の話の中に総会等もございましてですね、そういった話の中ではですね、その辺の話をさせていただくこともできるということもできますし、また確認もすることができます。
中村節子君。
お話しすることもできるし確認することもできるのでやってください。ぜひとも地下水の汚染が心配だと言いながら、その元となる部分をきちんと規制なり管理していかないでどうするんですか。ちゃんとやっていっていただきたいと思います。それからですね、今年6月の第2回定例会議の大島議員の質問がに対する答弁で、市長は次のようにおっしゃってました。地下水の水系について分析できるような体制で重要な水を守っていかなくてはいけない。地下水がどのように流れているのかということは調査しきれていない。水道水、用水の現況を把握をして地下水状況の図面化をしていきたい。このように市長はおっしゃってました。現在下野市の水道用の井戸33本のうち亜硝酸態窒素が石橋地区の井戸で環境基準を超えてはいないものの、先ほど水は使っていないものがちょっと一つ超えているのがありますが、それ以外は環境基準は超えてはいないものの比較的高い数値を示して高止まりであるということをお聞きしました。地下水の水の流れを把握できれば汚染の少ない井戸を掘ることも可能ではないかと思いますが、地下水系の調査は6月の質問から少しは進んでいるのかどうか、もし進んでいないとすれば今後どのように進めていくのか伺えればと思います。
現状を聞きします。広瀬市長。
地下水系調査が非常に難しい状態にあること、それから議員ももうご認識していると思うんですけど、地下水は長い年月をかけて落ちてきます。そして本市を含むといいますか、大体この宇都宮、下野、小山、まあ、三部も栃木もそうですけども、この水系から来た場合には大方は北から南に流れていっている状況であるということ、ですからこういった部分も踏まえた上で、さまざまな施策っていうのは単体でやる、対自治体ではなくて広域的な自治体の中で話をしていかなくてはならないというふうに考えています。まあ、こういった部分につきましては県にもお話をしていますし、知事とも懇談会の席上で話をしています。ですから県もそういった状況も全てを踏まえた上で、県南的な水道水の需要というものを将来的に見据えた中でやっていきましょうということで、今回この提案もあったわけですし、我々も地下水を守っていくにあたり 100% 地下水だけで 100% 安全性が担保できるのかといった場合に、漂流水は確かに汚染されるスピードは速いです。しかし除染されるスピードも速いという部分も踏まえた中の考え方というものを総合的にした上でこの水道事業に参画をしております。できる限り6月の時点で地下水脈系統の流れというものを調査したいという話をしたんですけど、非常に難しいという状況は返事をいただいてますが、何ができるか、どうすればもう少しそこに対して踏み込めるかという部分を今後さらに研究しながら、地下水系の流れというものがどこまで把握できるかというものに対しましても踏み込んでいきたいというふうに考えています。
中村節子君。
地下水系っていうのは大変難しいものであると、まあ、地下を流れているものですから見えないものですからなかなか難しいと思いますが、まあ、県や県に対してとか知事に対してお話しされているということですが、まず近くのところから近くの市長とも連携することが必要じゃないかと思います。まあ、全県でやれればもちろんいいと思いますが、せめて三部と栃木とでどのような流れになっているのかというのを早急に考えていっていただければと思います。そちらの方はよろしくお願いしたいと思います。はい、そうですね、地下水汚染のことに関して市が、まあ、地下水汚染だけじゃなくて地下水だけ 100% だけでは 100% では大変心配であるという話がよく出ます。リスク分散、バランスが大事、地下水と漂流水のバランスが必要であるということをよくおっしゃっていますが、井戸は市に33本あります。現状でもしも井戸が1本使えなくなったとしても全体の 3% が使えなくなるという計算です。まあ、それぞれの井戸によって、どれだけ取水しているのかが違うから厳密に 3% とは言えませんが、まあ3%という、まあ、3% ぐらいであるということでだと思うんですが、2030年までに県では水道水の割合を、漂流水 35%、地下水 65%、これを、2030年までに目標にしてやっていく、そして最終的には漂流水 60%、地下水 40% にするという目標があります。もしも漂流水が汚染されるなど事故があった場合に、水道水の割合が、 2030年までの目標 35% だった場合、水源の 35% あるいはもっとその先の、漂流水が 60% だった場合には水源の 60% を失うことになると思われます。これは大きなリスクではないかと思うのですが、どのようにお考えか伺いたいと思います。
はい、広瀬長。
はい、リスクはどの場合にでも発生すると思います。そしてそれに想定をして、しっかりとそこに対処できるような方策を考える、それが今やっていることでありまして、今の部分でお話をした部分と同じところが、我々は 100% 地下水に依存していて、一箇所亜硝酸態窒素その他の部分があった、じゃあそこを使わなければいいのかっていう話だけではなくて、そうするとその周辺が今後出てくるんではないかっていう予測も立てていかなくちゃならない。地下水の汚染っていうのは、じゃあすぐに除去されるかっていうと、長い間除去されないという方が多い。ですからこういった部分を全て備えた上で、漂流水においても部分使用を考えていかなくてはいけないということで動いているわけでありまして、じゃあありえないことを想定をしなくちゃならない時代だと言って、じゃあ何を市長はありえないことを想定してるんだとよく言われるんですけども、ここまでは大丈夫だろうと思った考え方の先は考えていなかった部分でも、ここまでは大丈夫だと思った先を考えなくちゃならないという話になりますと、どんな場合を置いても 100% 安全という部分は望み得ないが、しかしそれに対してのリスクを少しでも減らす方法を今取れる全ての選択肢を自分の手の中に持っていって、将来を見据えていかなくてはいけないであろうという思いで動いております。ですから今言われたように、地下水の割合がうんぬん、漂流水の割合がという話は当然ながら数字出てきますが、しかし今一つの部分に依存している我々のこの行政の体制でいいんだろうかということを踏まえた上で考えた場合には、やはりリスク分散で2系統、3系統、4系統でもいっぱいの安全策は取っていかなくてはいけないというふうに考えております。
中村節子君。
まあ、リスク分散ということで、もうあらゆる、リスクに対してできることをやっていこうというお話ですけれども、そのために83億、まあ、83億よりもっと上がるかもしれないですけれども、その大きなお金を使うということは、大変な決断だと思います。そういうコスト的、その水の、リスクはあるんで、その水道水のリスク、地下水のリスクはあるかもしれませんが、その値段のお金、かかってくるお金のリスクとしては、どういうふうに考えているんでしょうか。これから先、83億、もっと上がるかもしれません、90億まで上がるかもしれない。そこはリスクとは考えないんでしょうか。
よしょ。
かつて私が子どもの時は 100% 地下水でした。自分の家で掘ってただで水を飲んでいました。安全というために水道を引こうという形になりました。確かに塩素でまずかったです。しかし今非常においしい水に変わってきました。その中にさまざまな努力がありました。その努力の一つ一つを足していく、そして今の生活、これが要は水道水のリスクではなくて、安全性を自分たちでしっかりと保つための必要な経費であるというふうに考えています。
中村節子君。
はい、時間もなくなってきましたので、そろそろ終わりにしたいと思うんですが、最後ちょっとお話しさせていただきます。下野市の水道水が 100% 水道水が地下水 100% ということで、そのおいしい地下水を使って、製品を作っている業者さんがいます。小金井駅の駅東にお店を構えているお豆腐屋さん、新田屋さんもその一つです。新田屋さんは国産大豆を使い、にがりも天然の塩田にがりを使っています。お豆腐にとってもう一つ大事なもの、それはおいしい水です。新田屋さんは道の駅下野でもお豆腐などを販売し、下野市ブランドのかんぴょうがんもを作っていることでも有名です。その新田屋さんが下野市のおいしい地下水 100% の水道水に漂流水が混ぜられてしまうことを大変心配しています。こだわりの材料を使い、軟水で お豆腐作りに最適なおいしい水を使って、安全安心な豆腐を作っているのに、漂流水が混ぜられてしまったら、これまでの豆腐作りはできなくなってしまう。ぜひとも地下水 100% を守ってほしいとのコメントをいただいています。他にも今、日本全国でクラフトビールが人気となっていますが、下野市にもビールの醸造所、ウシトラブルワリーさんがあります。おとといの下野フェスティバルにも出展し、人気を博していました。ウシトラブルワリーさんも、おいしい水はおいしいビールを作るのに大変重要だとコメントしています。ウリタルリちゃんのラベルにリニューアルされた下野市のおいしい水、夕顔の雫も、これからどうしていくのかというふうに心配しています。お豆腐クラフトビール、夕顔の雫、下野市のおいしい水があればこその下野市の商品をこれからどうするのかと考えると大変もったいない気がしています。市は具体的な話をしないというふうに感じます。抽象的な話、例えばリスクを回避する、リスクを分散する、想定外を想定する、何が起こるかわからないなどの話をして、市民の不安を煽り、地下水に依存することが危ないと話します。もっと言えば、地下水に依存と市では言います。依存という言葉を使い続けています。依存にはいい意味はありません。ネット依存、アルコール依存、ゲーム依存などなど、依存という言葉を使うことで、現状が良くないのでは、変えていかなければいけないのではと市民をじわじわと洗脳しているように感じます。地下水は下野市の宝だと思います。その地下水を 100% 生かす、地下水を利用っていう言葉でいいじゃないですか。何が市民にとって最適なのか、市民ファーストで考えていっていただきたいと思います。市民がどうやったら幸せを実感できるのか、幸せ実感都市を目指している市長にしっかりと考えていただき、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。